5月5日木曜日、時刻は11時20分を回りました。皆さんこんにちは。毎月第1木曜日のこの時間はようこそ市長室へ。蟹市の富田茂樹市長を直接お訪ねしてお話を伺っています。さて今日は子どもの日。子どもの人格を重んじ、子どもの幸福を図るとともに母に感謝する日として、1948年に制定された国民の祝日です。そこで子どもと母をつなぐものといえば、子どもの成長を記録する親の愛情がたくさん詰まった母子健康手帳ですよね。その母子健康手帳の先駆けともいえる本を蟹市出身の人物が手掛けていたことはご存知でしょうか。その女性の名前は海老絹子といいます。今回は絹子の功績と市の新たな子育て支援サービスについて市長にお話しいただこうと思っています。市長、今回もよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
市長、私早速ですね、広報課に5月1日号を拝見しました。またまた作家としての腕を振るわれましたね。
いや、作家としての腕ということじゃないんですけど、空想シリーズということでね、一定の歴史に基づいて、そこに私の思いをいろいろ加えて、ようこそ市長室に変わってね、書いてるんですけど、最初がね、平成25年ですね、第1回、これが森蘭丸のお母さんの妙高二さん、そして、2回目が、織田信長のお母さんの土田御前さん、そして昨年の3回目が、美濃桃山党の聖地の当祖と言われるね、加藤、源十郎景成さん、を書かせていただいて、今回、私なりに海老絹子さんになりきったつもりで、書かさせていただきました。
そうなんですよね、市長が女性の気持ちになりきることも得意だということで空想シリーズ4回目、いつものようこそ市長室へのページが、今回はようこそ海老絹子の部屋へとなっています。絹子本人が語る回想録のような文章で、とても楽しく読ませていただきました。では市長、まず蟹出身の彼女がどのような人物だったのか教えてください。
はい、海老絹子さんは1901年明治34年ですね、くくりでお生まれになりました。まだ当時ね、女性が高等教育を受けることは珍しかった時代なんですけど、そんな中で名古屋の杉山高等女学校を出られて、その後東京の日本女子大学校で学ばれたということですね。
そうですね、確かに絹子の頃の高等女学校の進学率、こちらは 10% 前後だったといいますから、そこからさらに上京して学んだというのは、当時における新しい女性という印象を持ちます。また日本女子大学校といえば、少し前まで放送していた朝のドラマで注目された女性実業家、広岡麻子が創立に尽力した学校ですよね。平塚らいちょうや高村千恵子などの出身者も思い浮かびます。
そうですね、日本で最初の女子大学ということでね、きっと周りで学んでるお友達もね、とても志の高い子ばかりだったと思いますよね。そういう中で刺激を受けながらね、海老絹子さんが学んだんじゃないかなと思いますね。
素晴らしい志だと思うんですが、きっとプレッシャーもあったんだろうななんて、いろんなことを想像します。また絹子は学ぶために蟹から単身一人で上京したとも聞きました。女性ですし、当時ですから大変なこともたくさんあったのではないでしょうか。
彼女の生まれたくくりというところね、蟹の中でも非常に歴史も文化も豊かなところで、名家、旧家というのもね、ありましてね、この海老家というのもその一つなんですね。そういった家庭環境、あるいは地域の風土、そういう中で非常に高い志が育てられてね、当時は本当に珍しいことで、家族の了解も得られてね、単身で東京行ったと。でまたその後もね、大学を卒業してからも雑誌記者ということでね、活躍をされたんですよね。
蟹には戻らずに、そのまま東京で就職をされたんですよね。時代としては大正の末期から昭和の初期にかけて雑誌記者として活躍されたということで、本当に強い決意のもと頑張られたんですね。そして いよいよですね市長、先ほど触れた広岡麻子だけではなく、この江引きぬ子も大きく変化していく当時の日本において女性の社会進出の先駆者として歴史に名を刻む功績を残すのが、
そうですね、あのベビーブックということでね、あの出版界で経験を積んだ後、昭和8年1933年に実業の日本社というところからね、出版されたベビーブック、この編集に携わったんですね。ベビーブックっていうのは子どもの発育を記録できますし、育児のアドバイスも載ってますので、現在の母子健康手帳の元になったと言われるものなんですね。
今日はですね、インタビューのこの現場になんとベビーブック実物をご用意いただいております。市長、これとっても綺麗な想定。
そうですね、
ですね、
あのしっかりしてますしね、本当にあの格調高いですしね、中を開きますと本当に今の母子健康手帳に非常によく似たね内容がなってましてね、本当に貴重な、大切にね、本当に触ってていいのかと思うぐらいなんですけど、素晴らしい本ですよね。
はい、今の4、6番といったらいいんでしょうか、はい、単行本と同じぐらいの大きさで、はい、非常に細かな装飾も入っていて、はい、大切に長く使いたいなと思うような本になっております、はいはいはい、さて今日本の母子健康手帳は妊娠中から継続して子どもの健康状態を記録でき、母子の健康を見守ることができるという点で海外からもとても注目されていると聞きます。その母子健康手帳の先駆けともいえる本をカニで生まれた江引きぬ子が作ったというわけだったんですね。
そうですね、残念ながらね、きぬ子さん自身はね結婚することなくね、非常に若くしてこの世を去られたということでね、なんですけど、雑誌記者として働く一方でね、あの結婚して子供を育てたいというきっと願いもねあったんじゃないかと思うんですね。でこのベビーブックの編集の作業、あるいは、お母さんたちとね接する中でね、その子育てに対するこの母親の思いっていうのをねひしひしと感じて、子育ての不安を少しでも和らげてね、子供の成長を記録し見守っていけると、そんな思いをねベビーブックに託してね、あの心血を注いで編集に参加されたと思いますよね。
きっとそうですね。実用的で母親に親身に寄り添った発想は女性ならではで、キヌコならではと言えそうで、思いが詰まった本なんだなと感じています。ではこのベビーブックの出版後の反響などはどうだったんでしょうか。
これあの何回もね増刷される、あの大変なヒット作品になったということでね、あの江引きぬ子の思いがね、あの女性に届いたんじゃないかなと思います。あの昭和9年にね、現在の天皇陛下がお生まれになった際に献上されたということもありますのでね、あの素晴らしい成果だったと思いますよ。
まさにそうですね。ベビーブックは昭和8年の出版ということでしたが、この時キヌコは32歳でした。大変お若いですね。まだまだこれからという頃ではなかったんでしょうか。
そうですね、あの、先ほど申し上げたようにね、若くして本当に亡くなって残念なんですけど、そうしたあの彼女の思いをね、このカニは故郷ですので大事にしていきたいということもあってね、あのマイナス10ヶ月、つまりお母さんのお腹に赤ちゃんがね宿った時から、つなぐ学ぶ関わる子育てというのを積極的に進めたいといきたいと思いますし、その一環としてね、4月からスマートフォンなどで手軽に子どもの成長が記録できるね、カニっ子ナビというのを始めたんですね。
カニっ子ナビ、キヌコの思いが現代に引き継がれたというわけなんですね。これがカニ氏が新たに始めた子育て支援サービスということで、それではこちらは具体的にどういったものなんでしょうか。
あのスマートフォンね、今誰でもお持ちのスマートフォンとかタブレットで手軽に使えてね、あのお子さん の, あの成長ですね、身長とか体重の成長ぶりを記録したりね、写真を載せたりね、そういう記録として使う一方で、あのカニ氏からの、ね、健康診断や予防接種の予定などといったことがね、年齢に応じた情報が受け取れるということで、あの母子健康手帳の代わりになるというわけではないんですけど、母子健康手帳と合わせてね、子育てのための一つのツールとして、あの楽しんでね、そしてあの写真付きで記録できますから、 大切な子供さんのね思い出のアルバムにもなると思いますよね。
はい、スマホだったらすぐに写真も撮れますし、データを入力したり確認したりするのも簡単ですよね。常に持ち歩いていられますから、いつでもどこでも使えますね。
そうなんですね。大変大切なことなんですけど、忘れがちな例えば予防接種の日なんかもね、登録しておいていただくとトップ画面にね接種する日が表示されるということでね、忘れずに済みますよね。で市のホームページ の新着情報とかねお知らせも載ってますので、カニックナビの中でねチェックすることができ ると。昨年モニターの方にね体験をしていただいたんですけど、非常に手軽にねメモができる便利とかね、から広報誌で見逃した子育ての情報をねカニックナビで見られるから便利とかねいう声をいただいてます。
すでに好評な反響をいただいているようですね。皆さん特に記録するというつもりはなくっても、お子さんの成長は写真やメモで皆さんたくさん残されていると思うんです。カニッコナビではそんな記録をコンパクトにまとめられて、そして何より市民として大変ありがたい行政からの情報がまず初めに必ずチェックができるということで、確かに便利ですね。これは誰でも利用できるんですか？
どなたでもね、無料でお使いいただけるんですね。ただGmailとか Facebook のアカウントが必要なので簡単な手続きがいりますね。詳しいことはね広報管理の4月1日号をねぜひご覧ください。
はい、はい、手続きは簡単ということですので、ぜひご利用いただきたいと思います。ベビーブックや母子健康手帳という紙の媒体から時代は変わって、スマホやタブレットという媒体に変わっても子どもへの愛情や子育てに対する思いは同じですよね。このカニッコナビが子育ての不安を減らすとか励みにもつながるといいですね。
そうですね。ぜひね若い特にお母さん方はね、カニ氏の情報がなかなか届きにくいとかねいう声も聞くんですけど、積極的にねアクセスしていただければ見れますけどね、そのためにもこういうカニッコナビに登録していただければね本当に簡単に情報を手に入りますので、ぜひ皆さんにとって本当に必要なね情報がいっぱいありますので、ぜひ登録してほしいと思いますね。それで実はねさっきほどケーブルテレビの番組もね取材をしてたんですいただいたんですけど、その時に気づいたんですけど、私の服にねあちこち白いシミみたいなのが浮き出てきてね、朝は気づかなかったんですけど何かなと思ってねよく考えたんですよ。そしたら思い出したんですけど、昨日ちょっと公務の合間を縫ってね恵み保育園行ったんですね。で4月からね新しい子どもさんたち見えるし、新しい先生もいるし、どんな様子かなと思って見に行ったんですよ。最初は変な人が入ってきたなっていう感じでね遠巻きにしてたんですけど、そのうちの一人の子がね私の胸につけてるバラに気づいて触りに来たんですよ。そうしたらもう皆さんわーっと来てくれて、もみくちゃにされてね、私も抱っこしたり頭撫でたりね、その時にね鼻水をね私の服にプレゼントしてくれたのということを思い出してね、でその時に自分の子供が小さかったこととかね本当に可愛らしくてね、0歳の子なんかもう泣いてね、まだお母さんと離れてるから泣いて、でも私がバイバイって言うとちゃんと泣きながら手振ってくれたりね、カニ氏の宝だなと思うんですね。だからご両親はもちろんですけど、私たち市民全体がね子どもの子育てをね応援していくと、みんなで子どもを育てるというね、そういう思いがね、そういうことをエビキヌコさんの故郷としてそういう思いをつないでいくっていうのはとても大事だと思うんですね。ですから平成30年の春にね開館する予定のカニ駅前の子育て拠点施設ね、ここにエビキヌコさんのベビーブックをね本物を展示したいというふうに思ってるんです。
はい、ありがとうございます。市長の服のシミはこう子どもたちから慕ってもらった勲章ということで、はい、皆さんケーブルテレビの映像も要チェックでございます。さて平成30年春カニ駅前にオープンする子育て支援施設の方でベビーブック実物を見られるということです。大変こう美しい、そして中身も充実した貴重な、一冊ですので、ぜひ皆さんお立ち寄りください。 さて私も今日の話題には女性として希望をもらいました。広報カニで市長が書かれたように、カニ市は今でもどこかでキヌコが見守っていてくれるかもしれませんね。それでは市長、最後に市民の皆さんへ向けてもう一言お願いできますか。
カニ市にはね、今のご紹介したカニコナビの他にもね、いろいろな子育て支援をしてます。ぜひね、カニコナビで情報をきちっと把握して、上手にね利用して、楽しく子育てをしていただきたいなと。そして市民の皆さん、いろんな形でね子育てに関わってね、カニの子を大切に育てたいなというふうに思います。よろしくお願いします。
富田市長、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
ようこそ市長室へ。今回は母子健康手帳の母エビキヌコに思いを寄せてと題して、カニ市の富田茂樹市長にお話を伺いました。それでは来月のこの時間もどうぞお楽しみに。今日のご案内役は FM ララの吉田しえでした。